13-24ページ、みんなの図書館及び太宰府の文化。みんなの図書館、新しく入った本、令和6年9月貸し出し開始資料から、小説、岩にボタン、諸田玲子、マザー、野波朝、共犯のほとり、進歩雄一、リミックス、紺の瓶、多頭銃の話、上田隆博、幻の女、折り紙京也、魔物、小林由香、名探偵の有害性、桜庭和樹、彼女は逃げ切れなかった、西澤康彦、二人の誘拐者、正田寛、トリロギー演、ヨンフォッセ、ピアノを訪ねて、クオチャンシェン、随筆、詩などの文学、心は今日も旅をする、五木寛之、沈黙の声、遠藤周作、人生の道しるべ、宮本照、吉本バナナ、死に急ぐクジラたち、モグラ日記、安倍工房、その他の本、野崎博光の缶詰で作る本格和食、野崎博光、専門医ママが教える子供のアレルギーケア、岸本久美子、年を取った親とうまく話せる言い換えノート、萩原礼記、人も鳥も好きと嫌いでできている細川博明、来たよ懐かしい一冊、池澤夏樹編、太宰府の図書館令和5年度の報告を発行しました。市民図書館ホームページに掲載しています。図書館カレンダー11月の休館日は5日火曜日と11日、18日、25日の月曜日と27日水曜日です。開館時間午前10時から午後6時まで、祝日を除く金曜日、土曜日は午後7時までです。市民図書館、電話921-4646、ファクス921-4896、ホームページの二次元コードが載っています。太宰府の文化、公文書館だより127、古代三条と太宰府2、本年6月号で古代三条と太宰府の問題を取り上げました。今回はその続きです。前回、従来は大きく朝鮮式三条と交互意思系三条に分類されていたものを合わせて古代三条と呼ぶのが一般化してきたことに触れました。ただやはり朝鮮式交互意思系という分類には根強いものがあります。特に1980年代の研究では文献資料に記載のあるものが朝鮮式、一方で記載のないものが交互意思系との考え方が出てきて、現在の古代三条関係の論文でもしばしば目にします。文献記載の有無について古代三条研究会代表の向井和夫さんは、この基準による分類の固定化が三条遺跡の多様性を見失わせたといいます。さらに文献未記載は交互意思の定義には全く含まれていなかったもので、交互意思という分類が本来持っていた考古学的な意味合いが失われていったと指摘します。そもそも交互意思とは山腹を取り囲む切石の列石のことを指しており、その列石を土留めの根石として半築の土塁が取り付き、前面に木柵を備えること、また水門や城門が付随する場合もあることが発掘や盗査によって明らかになってきています。 向井さんが言うようにそのあり方は極めて多様で、文献未記載というだけでくくれるものではありません。向井さんはさらに80年代の研究によって、以前の年代論、築城主体論が振り出しに戻ったとも指摘しています。つまり、いつ築城されたか、そして誰が主体となって築城したかという問題です。現状では築城年代はおおよそ7世紀初頭から8世紀初頭に集約されつつあり、一方築城主体は中央国家か地方豪族で学説が分かれています。このことは古代三条と太宰府との関係にとっても重要な意味を持っており、時期と主体の在り方によっては両者の関係の再検討も視野に入ります。近年古代三条の発掘調査も進んできたことから、その成果も取り入れつつ、この問題を考えることが求められています。太宰府市公文書館、重松俊彦。バックナンバー、ページ ID7241。